さあ始まりました水曜オリジンアワー、お相手は
俊斗介、俊斗
朱里之介と
ケイジャージです。
よろしくお願いします。8月の5日水曜日生放送でお届けしております。はい、ということで先週はね、はい、お休みだったんですけれども、はい、2週間ぶりの放送ということになっておりますね。はい、
じゃあ先週っていうのはもう人生にというかもう永遠にあの日しかないのに、は
い、
なんすか
いやいや、どうした
瀬尾野が大江さんと撮影隊が、
おお、あ、江森さんだ、お疲れさんっす。
お疲れ様です。
あんなガタイだった、江森、
すごい、
何かの撮影をしてますね、江森さんが。
すいません、ちょっと話を断ち切って、はい、赤が目に入ったもので、
はい、
なるほど。通報した方がいいんじゃん、あんな道の真ん中で。
いやでも、あの、ふんどしではないので。
ふんどしになるんでしょ、今から。
いや、あの、下はジーパンだったんで、多分何かの撮影じゃないですかね。
なるほど。
はい、まあ、元気にね、撮影も行っているということで、うん、まあ、オリジンメンバーね、先週の、オリジンライブ、第4土曜日に、先々週ですね、やる予定だったんですけれども、まあ、そこでピロンピロン下里さんが発熱をしてしまって、まあ、2日後に PCR 検査の結果が出て陽性 で僕たちも、まあ、そのライブの2日前のリハーサルで、うん、まあ、接触をして濃厚接触者となって、
はい、
先週は放送ができなかったんですけれども、
なるほど、
まあ、僕たちみんな PCR 検査も受けまして陰性になりまして、うん、まあ、今日こうやって放送ができていると。で、江森さんも陰性でしっかりとボケができていると、
ね、なるほど、
オリジンメンバー元気にやってますよという、ね、感じになってますけれども、
大事を取って ね、うん、ライブも、
はい、
中止にしてよかったっすね。
そう
っ
すね、
もう本当1時間前、2時間前、
もう本当にギリギリでしたからね。
どうする、やめようぜっつって、うん、
はい、
よかったですね本当に。
何名かお客さんもね、うん、外で待ってる人もいたぐらいですから、
ね、あ、もうすでに
ベンチで座ってた人いたん
で、へえ、そういうね、まあ、楽しみにねされていた方々本当に申し訳ないですけれども、
PCR 検査も話題ね、テレビで見ない日はない、
うん、
に まさか自分らがっていう感じでしたね。
うん、
不謹慎ですけどちょっとワクワクしましたね、
どんな感じなんだろうって。
待ち時間、
あ、待ち時間っていうのはこの受けるまでの間ってこと。
病院行ったさ、みんなで集合して、
うん、
その病院でオリジンメンバーと会うのもなんか新鮮だったし。
なるほど、はいはいはい、
うんうんうん、
なんか、まあ、本当に不謹慎ですけど、
うん、
どんな検査なんだろうっていうワクワクありましたね。
そんなに好奇心旺盛だったんだ。いやでも本当に、うん、あの那覇市は、うん、まあ、僕たち新都築は那覇市の保健所管轄で、うん、那覇市立病院で受けたんですよ。
はい、なるほど。
で、はい、那覇市立病院は、ドライブスルー方式、うん、まあ、ドライブイン方式ですかね、詳しく言うと、うん、まあ、車のまま駐車場に入って特設の、
うん、
でそこに、看護師の方が来て検査をしてもらえるみたいな感じだったんですけど、
うん、
なんか江森さんとかやっぱりこのもう売れているメンバーはもうみんな車を持って、はい、もうドライブインで車をつけていく中、
うん、
車を持っていない、まだお金的に貧困のメンバーはそこにウォークインで入っていくって、そこで格差が垣間見えるっていうのはありましたね。車で検査に行くか歩いていくかっていう、
売れてるメンバーと売れてないメンバーで、
うん、
突っ込む棒の長さも変わった
あ、なるほど。
もう
売れてないメンバーはめっちゃ長いやつ、
めっちゃ長いやつ、
こいつ危ないかもしれんっつって、どこで差別されてる
の。キャンプとかで、マシュマロ刺して焼くぐらいの長い棒で、
うわ、
鼻グリグリされましたからね。
キャンプ用の針金の串みたいな。
だってもうお医者さんが後頭部押さえて、はいはい、痛いよ痛いよ痛いよっつって、
そんなになの。
うん、
後頭部押さえるのもまずいんじゃない。お医者さんが触るのもね、大変な時期なのに。
まあ、でもちょっとインフルとかで、うん、まあ、ああいう似たような検査するじゃないですか、インフルエンザも、
うん、
慣れてるというか、まあ、経験がここにあるからよかったんですけど、もう一回も多分やったことないラムとかは、
うん、
マジでテンション下がってましたね。本当にこれで風邪ひきます
いや俺もやったことないからよ。
あ、
俺つばだったから。
あ、そう
か、チューブはつばだったんですよね。
後頭防災でぶち込んで、そんな長いのぶち込んだら、うん、逆に反対側から出てきた人もいるんじゃない。なんか
そうですよ、本当に。
どんだけ綿棒柔らかいんすか。
はーいとか言ってなんか手品っぽくやって展開でみたいに
いやもう看護師も飽きてきてるやし、
まあ、口からは出そうでしたよね。
で本当に
感覚的には口から出るんじゃないかと。
口から一応あのまま言ったら出るぜ
だよね、
多分。僕は蓄膿症なんで、
うん、
なんかもう与那嶺とかマネージャーの、
うん、
が一番最初に検査を受けてたんですよ、
うん、
あいつも言わなければいいのに正直めっちゃ痛いですめっちゃ痛いです、もうめっちゃリアルなトーンで言ってるんですよ、うん、
所属タレントを不安にさせてるんですよ。
今から 今から PCR 検査を受けるっていう所属タレント10名の前で世の目が正直マジで痛いですマジで終わってます痛いです。でも僕は、うん、あの蓄膿症なんで、うん、あのまあ、この綿棒どころかカメラを鼻からぶち込んで喉まで行くという
すげえな
やつをまあ何回かやってるんで
カメラを
カメラです
やばいな
だからもう全然あこんなもんかみたいな。いやもう鼻の奥行きはまだまだ余裕であるよっていう感じのところでまあ終わったんですけど、
何言うのか余裕かましてればってちょっとイライラしましたけど、
前はそう
全然だったよさ
経験のね
本当に
誰がじゃあ上だわみたいな経験、ね、俺だからもうやったことないからみんなが痛い痛い言うからどんなものなのかなと思ってたんだけど、一応結局唾だったから、
うん、チューブは、唾液検査で、でえもうどういうことなんですか、病院の中に入らずに外で
もうドライブイン方式ですね。
ペッペペッペ
俺もうしょっちゅう注意されて、
唾液を取りに来るってことですか。
そうそう、なんか容器を渡されて後で来ますんでっつって、はあ、ここまでメモリのここまで入れてくださいね
って。はいはい、何で注意されるんですか。
いやなんかドライブインでちょっとネタやってた、今日俺ネタ4つぐらい毎日やるわけ。何か
あの
口ずさむわけさ、ネタを。
あ、車の中で
練習
って、車っていうか何か時間あったら、
へえ、
4つ4種類ぐらい、
はいはい、
で窓開けてやってたから、もうなんていうの、あの警備員の人が「すいません」っつって
「は
あの窓は閉めてもらっていいですか」って「すいませんすいません」っつって最初外出てたのかな、車出て、で外で「車の中入ってください」って「はあ、すいません」っつって、でその後窓開けてやってたから、今度看護師さんに「すいません、あの窓閉めてクーラーでお願いしていいですか」とか言われて
「
すいません」っつって、さっきの差別っていうか売れてる売れてない芸人じゃないですけど、
はいはい、
すいません僕クーラー今壊れてて熱風なんですよ、ああそうですかすいませんすいませんって、看護師さんに言われて、
ああ
熱中症になったら逆に大変なんで、ね、開けていいですよ開けていいですよとか言われて、
あその線引きはあるんですねちゃんと。
なんか俺はもう一応とりあえず車はあったけど、
はい、
クーラー壊れてるから、まあ、売れてない芸人側っていうことに一応なりますけど
あ車があってもクーラー壊れてる芸人もオリジン多いですからね、
その地獄。しかもなんかめちゃくちゃ長かったんですよ全体的に。
あ、なんか待ち時間
か2時間ぐらいかかってないかな
って言ってましたね。純選手もチューブ管轄で、
あ、みんな一緒だったんですよ、うん、
めっちゃ待たされたみたいな言ってました、ね、5
人ぐらい一緒で、須田郎以外は普通に行動してたんですけど、須田郎だけなんか変な行動を前半取ってて、
どういうことですか。
ベンビーが怒るという、なんか怒るというかイライラしてた
って。何をしてたんですか
浮かれてたんですかね、なんか
親切であっち駐車場空いてるよって指示して、
はい、
のにスルーして一回一周してまた他の人に取られるという、なんか変な、なんであいつ一発でいかんかったばみたいな、便秘が起こってたっていう、
はあ、
なんか面白いことはやってましたけど、
やっぱ須田郎さんは変人ですからね。これも7月にデビューするはずだった幻の新人が
コロナで飛んでね
いるんですけどね、
本当にモノマネめっちゃあるじゃないですか、
うん、
全部において俺が勝ってると思ってます
から、レパートリーなんだっけ須田郎さんがいるやつは、
金髪先生とかでしょ、
うん、
ベンビーさんとかモノマネやってたじゃないですか、
うんうん、
全部において俺勝ってるな
と思ってました。いやでも須田郎さんは2割モノマネだ
あ、そうか、
うん、
この切り口ももう負けてる気がするもう何割ってやってる人いるからね。
そうですね。
いや、もう、FM 沖縄の、
オッディさん
は、3割モノマネですけど、うん、須田郎さんは2割モノマネなんで全然違います。
3回るってある、もうパクっといて
俺分からんけど、多分もう2割以下だったら普通だよ多分モノマネとかじゃなくて
須田郎です
よ、ね、乱暴じゃないと思う、そんななったら。
いえ、2割だけ似てるんですよ、それが2割モノマネですから。
そうなんだ、
はい、
まあまあ僕も一応は陰性なりまして、
うん、
陰性、みんなみんな陰性ということ
で、 そうで、あと南部の、皆さんも、うん、まあ、南部保健所管轄で、うん、PCR 検査を唾液検査を受けたということで、
はいはいはい、
でこの全体ラインがオリジンのラインがあるじゃないですか、うん、でまあ、ケイジャーさんは、うん、あのスマートフォンじゃないので、
あ、
ラインを持ってないと、
ラインラインってやつ
ラインラインやってないです、ケイジャーさんがラインラインと思ってるやつ、あれショートメールです、あれ
ショートメールか、
はい、
なんだ
あれショートメールって言うんですよ。
あ、そうか、そう
か、はい、いつもやり取りしてるのは、はい、でそのオリジンラインの中で、うん、あの南部管轄のみんながなんか唾液検査今から受けますみたいな、はいはいはい、みんなどこいますかみたいな、やっぱちょっと連絡をしてるんですよ、
うん、
でそしたらその中でなんかワニ先生の唾液がめっちゃ赤かったっていうのが話題になってて、
いや面白いな、
僕意味は分かってないんですけど、あれでどういうこと。
いやもうノックアウト後の 最あれだったんじゃない、最終だった。
なんでファイトしてれば。
なるほど。
いや誰かに殴られてるやし、
ジムの会長がバケツ出して、うん、全部出せーっつってプシッ。 C じゃない、いや口の中切っちゃったんじゃない。な
るほど、絶対違うやつが出るやし、 PCR 検査で。
ワニ先生はなんかことあるごとに地位は出るさ、はあ、だからそういうことだったんじゃない、単純に、まあ、
シンプル思想脳炉とか。
シンプル思想脳
炉、本当にそういうことなの。
そうじゃない、
へえ。
口から地位って、
あそうだ、地位なんだ本当に。
リンゴかじった後か誰かに殴られた後以外はもう考えられないでしょ。う
ん、確かに。いやあれマジで地位なんだ。俺なんかこの LINE の中ではなんか、マンゴー色でしたねみたいな、
グアバ色、
そうそう、マンゴー色でしたって誰かがいて、グアバですよみたいな感じでワニ先生が返してたから、なんかあグアバを食ったんだと思ってたわけ俺。要はグアバ食った後に歯磨かずに、
グアバのあれが面白いんだよな。まあまあ、いや、
発音すか、
まあまあいいんですけど。
そう、グアバを食った後に、
本当に食ったと思って、
はい、やったんかなと思ってたけど、そういうことじゃないんだ。
アホすぎるだろそれだったら。
マジか、う
ん、いやでもやりがちなんだよね、ワネ先生。わざと、本人がわざとってなのか分からんけど、必ず真面目なところで何かをしがちなんですよ。動くなよって言われたら、うん、わざと暴れて、
はいはいはい、
周りに注意されるっていうのを待つさ、
はいはいはい、
なんかそういうのがあるか、もしかしたら本当になんか悪化いのか、本当に自分で自分を殴って血出したか。
いやどんだけお騒がせしたおじさんだばっていう。
確かに真面目なところでボケるみたいなところはあります
よね。そう
な
んです、まあ、ボケるっていうのもね、失礼というかね、ボケに対しても失礼なんですけど。
昔若手だけでね、若手土曜日集まって稽古やってて、そこにワニ先生もいて、一、まあ、人持病を持ったやつがちょっと倒れちゃった時あって、あ、はいはいはい、みんな心配してね、ワニ先生だけなんかふざけてましたね。
あーなんかあったな、
今年の大喜利はこれみたいな。稽古の続きやろうとして、
いや
一番危ない、待て、一番年上あんたがちゃんと対応せえっていう。
確かにあん時は引いたな、
うん、みんななんかちょっとね、その病気を対処する、うん、まあ、救急隊を呼ぶとかなんか、はいはい、テンパってるのに、うん、一番大人が一番ふざけてましたね。
なるほど、
うん、なんか私はそんなことには負けずにお笑いやるっていうのがお笑い芸人でしょうみたいな感じで、うん、なんかやってたな、そういえば。
まだお笑い芸人じゃないって言ってるのにね。
いや、お笑い芸人ではあるんですよ。
アマチュアなのにね。
いや、一応デビューして10年経つんですよ。
されても困るという、
ね。いや、50歳で芸歴1年目は面白いけど、60歳で芸歴10年目という絶妙な時期に来たおじさん芸人なんですよ。ワニ先生は歴史とした。はい、
何だった、まあ、本人がどっかで言うんでしょうね、またじゃあ、その原因、本当に何だったかっていうの。
地位の真相、
うん、地位なのか、
うん、何なんすかね、うん、気になるところですけど、
いちいちでも覇号ですね、はい、でもワニ先生想像するだけで覇号
ですね、覇号っすね、
つばがね、つば覇号の。
だから連絡事項が1個増えてたっていう、この、で、結局、南部保健所管轄の皆さんは、マネージャーが、この唾液を全部集めて提出したみたいな、なんか流れでやってて。うん、で
尿検査みたいだね、昔の。
そう、もう本当にそんな感じで提出して、でマネージャーにまた連絡が入ってきて、皆さん、大丈夫でした大丈夫でしたみたいな連絡してる中、ワニ先生あの色でも大丈夫でしたっていう一個だけ違う連絡事項が加わるという。
一応ね、
新型の違うウイルスが発見された
ないよ。あ、なるほど。
いや死に恐ろしいな。ね、ワニ先生宅から新しいウイルスが、うん、まあそんな感じで皆さんね、
うん、
あの健康でね、うん、2週間も経って、陰性にもなってね、
うん、
やってるんですけど、あの、うん、1個、
はい、
これ相場が分かったら教えてほしいってのがあるんですけど、
いいでしょう、
あのクリーニングの、うん、じゃあエアコンのクリーニング、
はいはいはい、
あれっていくらぐらい、
プロの。
いや、わかんねえな、相場はわかんねえ
よ。わからんや。わからんやし。自信満々。
わかりそうだったのに。
エアコンを洗う仕事、掃除のやつを。
そうそうそう。
わからんけど、1万円とかじゃないの。
1万円。
あ、わからん。5000円と
か。最近、俺何も知らずに、まあ、調べれやって話なんですけど、うん、まあ、チラシが入ってて、うん、まあ、5000円ぐらいで書かれてたんですよ。
うん、
で、なんか実績もすごくて、何十万件やってきましたみたいな、うん、まあ、書かれてるじゃないですか。
う
ん、
はいはいはい。
で、俺、この項目に当てはまったら、エアコン、掃除した方がいいですよみたいなやつの中にも項目結構当てはまって、
うん、
10個ぐらいあったけど、
うん、
2個以上チェック当てはまったら、うん、もう掃除ですよみたいなので俺8個ぐらい当てはまって、で昔まで俺ちょっと寝てる時に喉が
弱いから
そう痛くなるとかだったら、はいはいはい、もうクーラーのフィルター取り外して、まあ、水洗いしたら、まあ、次の日からそれがなくなるみたいなのがあって、う
ん、でホコリだじゃん
そうホコリが原因だと思うんだけど、うん、で最近あまたそれになったから、まあ、フィルター清掃して、うんやったらしばらくは、まあ、治るんだけどまたすぐに喉痛くなって、うん、もうクーラー自体が多分汚れてるなっていう風に俺は思ってて、う
ん、もう地味毛量だクーラー自体
そう地味毛量よだからもう汚れには地味毛量が集まるから
地味毛量
これもスピリチュアル的に言えば
もうクーラー自体がもう地味毛量だ
もう地味毛量が空気を出してるわけだから、う
ん、手と足がそろそろ生えてい
やもう自体が
もうい
やもう
本物だ本物だ
言いますよねそう物も妖怪になるって
もう佐久間さんのコントみたいになってんだ、うん、
つくも神だ
あつくも神
つくも神って言ってんの
ものに
お椀とかお箸とか、
魂が宿る的な
もうだからそんな状態になってるんでなんかこのクーラーの、空気の排出口があるじゃないですか、
うん、
で、そこが黒くなっているとかなんかまあ一個一個そういう、買ってから一回も、クリーニングしたことないとか、うんうん、なんかそういうなんか一個一個項目があって、うんうんうん、で俺はもう完全に当てはまってしまって
うんなるほど
室外機というか外もなんか関係ありそうだしね、
そうこれが怖くて、うん、あの、何クーラー清掃しますってこれ5000円って書いてるんだけど、うん、でなんかよく見たら下の方に、室外機だったらプラス いくら何々もやるんだったらプラスいくらみたいなオプションがいっぱい書かれてて、はいはい、これってもう知識なくいくと、はいはいはい、まあとりあえずもう全部やっといた方がいいんじゃないかなと思って、うん、俺だったら多分フルマックスで多分やると思うんですよ、
うん
ね、どうせやるならね
そうそうそう、うん、
だからセットの方がお 得そう
だそうそうそう、うん、1000円だったらやっとくかみたいなのでじゃあ俺それもお願いしますそれもお願いしますになりそうで、うんうん、だからこの何だったらどれをやった方がいいみたいな、うん、
クーラーは何クーラーはついてたやつ
もともとついてたんですけど、うん、でもなんか比較的新しいんですよ、2014年とかの、うん
でも引っ越してから一回もやってないわけだもんね
やってない
最近引っ越したばっかりまだばっかりだと思うんですけど、うんうん、家にもう大量にあのでっかいハエ
おう
ハと思ってで何回殺しても何回スプレーっても何回も発生するとお常時5匹いるみたいな
めっちゃいる
なんでかみたいなで生ゴミとか
お
もう調べてなしかも生ゴミってなんか小林さんじゃなくてでっかいのが出るわけ
おなかなか見ないな
したらいろいろ調べたらあれだけどクーラーの室外機ってホース出てるさそこ水たまりになってるわけそこにハエが卵産んでそこから大量にクーラーから入ってきてるわけ
はあ怖い、あ室外機から入ってくるの
室外機からで、まあ、築年数が古いから水はけが悪いわけよベランダの
お
う水たまりがところどころにできるわけよそことホースがつながってるからよく見たらもうやっぱボウフラ うわいるなーってなって
あ
こうもそいつらを殺したやつをもうベランダに巻きまくってどうにか出なくなりましたけ
ど
じゃあもうハエからしたら相当ラッキーだったはずな
天国への道、うん、涼しい
なんか食べ物もところどころにある
って涼しいって
本当にでもただ行ったら最後戻れないぜっていう、
もう
あっちに行ったやつらなんか帰ってこないんだっつって
誰も情報がないんだ天国って本当にあるのかっていう情報がないわけに
もう橋で捕まえるような門番がいますからねもう室内には
もう千人やしも
そっかそっかあれもでもドレンホースだったっけそういうの
ドライホース
ドレンホースあそれ水が出るところも、
はい、
例えばクーラーなんか水漏れする時があるっていう、
はいはいはいはい、
ああいう場合は詰まってるからっていうことでこう吸ってその中のゴミを出してやるとかっていう修理方法もあるからあの水のところ
そう
なんかゴミ溜まったりなんかするらしい
でもやっぱクーラーは自分で掃除があんまやらん方がいいらしいですよ本当は、ね、
なるほど
だから手洗いしてたとか言ってたさけどあんまり素人が生半可にこうやらない方がいいっていうのをニュースで見て、やっぱちょっと半乾きの状態とかで戻したりしたら、うんうん、そこで電気と接触して火災の原因
であれば
なるらしいから
俺めっちゃ半乾きどころか全濡れぐらいの状態で戻すから
マジやめた方がいいはず、
あのあれフィルター
っすなんかもうどうせ乾くっしょみたいな、
うん、そもそも寝てる時にクーラーの目の前で口開けて寝てるんじゃないの
いや不思議な無遊病だななんでそうなるの
全部ハエ食ってるかもしれないし
一応俺んちにもハエはいたわ食ってるだけで
気づかんだけで、
あれでもチラシ何千円とかって書いてあるでしょ、何千円からみたいな、
はいはいはい、
あ全部違うから、俺も最近もう本当に二度とこれに惑わされたくないと思ったから。
何やったんですか。5000
円からが急に4万円払わされたから。いやだからもうこんなのあるから。
何の工事ですか。
俺ちょっと水関係だったんだけど、
調べていったらこれも直さないといけないとか、そういう感じで。
いやもう何もない、もう俺の指示通り、ただこれじゃないかなっつってこれだけ直させたらもう一気に4万取られたから。
マジか。
まあ、ちょっと大丈夫ではあったんだけど、ちょっと怖かったから、まあ一応やっとこうかなぐらいで。
かなり痛いし、
だからもうあれ嘘だよ全部、
パイプ的なやつ。
電話するときに聞いた方がいい。すいません、これいくらからって言うんですか、本当にこれからですかって聞いた方がいい。
確かに、うんうんうん、空ってのは信じられないですね、
うん、
確かに。何と
も出なかったからよ。
件数だけじゃなくて、もうあの誰々のクーラーも掃除しましたみたいなやつも書いてほしいですね。
ああ芸能人とか有名人。
そうそう、 あのデニー知事が住む知事公室のクーラーも掃除してますとか。
なるほど。
なんか分かんない
ですけど、高そうだけど、ね、
確かに。まあ、そんな感じでね、うん、クーラー情
報。クーラーはでももう喉でしょ、喉がってことでしょ結局。
結局喉なんですよ。
でもなんかやり方じゃないの、単純に
掃除のすか。
掃除じゃなくてもう使い方というか。
あ、喉の。
俺正直、まあ、日本製ってわけじゃないけど何でも、はいはい、まあ、部品ねあっちこっち外国製ってやって昔よりはちょっと壊れるようになったけど、
はい、
精度も低いけど、でもそんなに本当は必要ないと思うわけよ
掃除自体
本当は。一応は別にやったらやったでもちろん汚れいっぱい出るけど、
はいはい、
そんなにと思うよ俺。全部の電化製品も全て確かに日本製は一応信頼はしている一応俺は。
まあまあやった方がいいけどっていうことですよね、う
ん、もちろんもちろん。絶対汚れはたまるけど、そんなもう地獄に落ちるようなことは本当は本来ないと思うから一応
あ、まあ、これで病気になっちゃったとかそういう、う
ん、カビとかは一応気をつけた方がいいって言いますけど、
ね、ああ。
でもなんかエアコンのボタンでエアフィルターってついてない、
うん、エアフィルターっていうのは
クリーン機能みたいな、
なるね、
あなんかお掃除ボタンみたいなのあるな。
高ければ高いほどあれもっと高性能だけど、基本的にあれ多分なんていうの、あの霜っていうか出るさ、
はい、
梅雨が、はいはいはい、梅雨ついて、うんうん、で急に止めたらたまりっぱだから、一旦30分ぐらい送風でこれ乾かした後にちゃんとクーラー止まりますよっていう。
あ、
だからカビ発生しないようにっていうか、しにくくするためにそういうのがあるから。
あ、そういうことか。
そんなのもあるから。
それを押した瞬間業者が駆けつけるってわけじゃないんですよね。
ではない。本当はね。
あれもう無線だったんだ、うん、この受話器取るだけでタクシー電話につながりますよみたいな、
みたいな。
では、うん、室外機の周りに緑の苔みたいなのができるのはあれはあるあるですか。
いやこれもう終わりだな、これもやった方がいい。
マジですか。分
からんけど。
獅子神様が来てる。
室外機。
いやいや獅子神様、
獅子神様が来てるよお前。
いやそこまでじゃないよ、
真の得意分野で。
いやそこまでじゃないよ、
苔が生えたらもう獅子神様で
しょ。いやいや、もののけのレベルじゃないわけよ。
自然的に
室外機の周り
って。室外機、
そう、室外機の周りなんか緑のたまらん。
なんで緑の、それが水がドレンホースから流れてるやつ。
あるあるじゃないんだ。そう、あの外の室外機の周りに、要はなんかなグラウンドの芝生のところとかに落ちてるよう なんか緑のよくわからんワカメなのか何なのかはよくわからんやつ落ちてるさ、
うん、それが室外機に生えてんの。
室外機の周りに出てくるわけよ。
あ、じゃあドレンホースにいっぱいゴミ溜まってんじゃん。
はい、あれ汚れなんすかあれって。
いやわからんけど、だからあれ水が落ちるさ、
はいはい、
だからもうもちろんなんか湧くさ、
はいはい、
そういうなんか変なわかめみたいのが、
はいはいはい、
そういうのが流れてきてるんじゃない、まあ、分からんけど。
味噌汁とかに入れる
って。あ、本当だ。
いや、わかめじゃないわけ。
本当だ。
リアルわかめじゃないわけ。
いや、昆布だったらもっとすごいんじゃない。
いい、
だしも取れるし。
あれ、ね、わかめと昆布入ってるって。あとそんな状況ないでしょ。ベランダで
誰かがかつお節を置いとけばいいんじゃないの。
いやいや、自然にだし取ろうとしてる。天然の力で。
でもあれ掃除ドレンホース簡単で、一応専用のポンプも売ってるけど、あの掃除機で吸うことできるわけよ、ブワーンつって、だからもう、でもそ、ま、一回やってみたら、
ドレンホースっていうんですか、あれを、
あの水が出るところ、
ドレンホース、
多分ドレンホースだったかな、やってみていいんじゃない、
はい、なんかツイキャスで目星情報来てない、
それこそツイキャスのコメントがこっちでちょっと見れないんですよ。
あ、そうなんだ、
反映されてなくて、すいません、
なんかな、
う
ん、
ツイキャス自体は配信はしてると思うんですけど、
ショートメールでね、ショートメールだな、やっぱり時代は、
いえ、時代はショートメールじゃないんですよ、便利ですけどね、はい、
さ さ。
じゃあそれでは
CM 行ってからにしましょうか。
調整しておきますか、うん、
はい、
はい、ということで皆さんのメールもお待ちしております、はい、メールアドレスorigin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします、うん。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
待つかのように
水曜オリジンアワーやっております。
はい、ありがとうございます。
さあそれではこのコーナー行きましょう。
はい、新十助のラジオコント、
よいしょ、
ね、バイアスロンの予選も明日ですから。
ああなるほど、
うん、もういよいよ明日、ね、そう、我々水曜オリジンアワーメンバーはね、
はい、
受かってますからね。
受かってますからね。
いいですね。
準決勝明日やりたいと思います。
相当金ね配ったから、
ありがとう。やってるかロビー活動やってないわ。
いきますか、じゃあ、
はい、
新十助のラジオカウント病院風居酒屋。
いやー、東京出張テンション上がるな。して東京居酒屋多さよ。ちょっといっぱい行きたいところだけど、どこがいいかな。お、何ここ、病院風居酒屋ホスピタルって面白そうじゃないの。ここにしよう、ガラガラガラーと。
いらっしゃいませー。
え、ん、
いらっしゃいませー。
いらっしゃいませって言ってる、くだらな。病院風居酒屋だからくだらな。
いらっしゃいませ。
いや、心折れてるやし、恥ずかしながらやってたんだ。
お客様、こちら、問診票の記入お願いします。
めちゃくちゃ病院の設定こだわってますね。
こちら、お客様にアレルギーがないかとか、食べれないのがないかのチェックになりますね。
ああ、それはいいかもしんないですね。
問診票書いてる間、こちら、脇に挟んでください。
ああ、はいはい、体温計ね。
おしぼりです。
おしぼりかい。脇に挟むのおかしいでしょ。あ、とりあえず書きました。はい。
はい、ありがとうございます。プランはどうしましょう。
あ、プランとかあんの？
はい、もし3杯以上飲むなら、飲み方の加入をお勧めします、
うん。加入って何なんですか？国宝みたいな感じで飲み方って言わなくていいんですよ。
それか、お得に飲みたいなら、てんべろってのがありますけど。
てんべろ？せんべろじゃなくて？
せんべろ？
いえ、せんべろ知らないんですか？逆に最近よく見る1000円でベロベロに酔えるってやつ。
あは、うちは点滴でベロベロに酔えるってやつです。
点滴で？
おい、点滴にパウチタイプの泡盛をぶら下げて、お客様の血管に直接流し込むという。
死ぬわ、そんなことしたら。
こちらが料金1000円になります。
うん、一応せんべろも兼ねてるんかい。いえ、いいですよ、そんなの。
不思議とまだチャレンジされる方がいないんですよ。
当たり前でしょ、死ぬんだから。いえ、もうチャレンジって言ってるやし、もう。もう軽く一杯くらい考えてたんで、もうビンビールお願いします。
かしこまりました。
はいはい、
瓶ビールなんですけども、こちらも種類選べまして、
はいはい、
中瓶か紫瓶か選べます。
紫瓶もあんの？
はい、
もうそれにビール入れたらもうあれにしか見えないでしょ。
たまに間違って出しちゃうんですよ。
何が面白いば。いえ、出すば。そして、いえ、なんでそんな美味しく、そんなんで美味しく飲みそうにないから中瓶で。
かしこまりました、すぐにお持ちします。では、追加の注文ありましたら、そちらのナースコールを押してください。
あ、呼び鈴ね。うん、この店、病院風にこだわりすぎて迷走してるな。普通の居酒屋にすりゃよかったな。
お客様、すいません。お通し出すの忘れてました。
おー、はいはい。お？うまい。おー、けどこれなんか、不思議な食感。おー、すいません。これ何なんす？
あ、これ、コーラックの南蛮漬けですね。
コーラック？コーラックって便秘とかのコーラック？何をお通しに食わしていれば。
え、でも、お通しに良いって箱に書いてある。
お通じと、それは。アホすぎるでしょ。ああ、もう腹立ってきた。さっきのビールもキャンセルで。
え、でも、お通し代、
いや金取る場合はいいよ、その代わり二度と来ないからな。でいくら？
お客様は3割負担なので引いて20円ですね。
いや保険適用されてるアホなこだわり
はい、
ありがとう。ああ、そう、ギャラリーさんもいらっしゃって。
ありがとうございます。
ああ、どうも、ありがとうございました。
お疲れ様です。あ、たまたまこちらにいらっしゃったんですか？
あ、
この沖江通りで、秋田空中で、あ、すいません。僕たちのことは知っていただいたりしてるんですか？あ、僕のこと？みんなのこと？
シュリッポン？
あ、僕のこと？あ、
すごい。
あ、飲んだことある？すごい、ジェスチャークイズ。
お店に来たことあるんじゃない？
お店に
もうお酒を提供する。
あ、そうっすか。
へ
え。ああ、あれちょっとあれ話してきていいですか。あれ誰だ。
国際通りの中のそういうお店とかですかね。ふるさとさん。
ああ、
どっかのオーナーさん。
メーカーさんですか。メーカーさんの。
ほうほう、ちょっとガラス越しで声がギリ聞こえないんですけど、ちょっとすいません、はい、ぶしつけで。すごい走ってる動作で、なんだろう、
できたわけですよ。す
はい、
ありが
とうございます。ちょっと後ほど CM 中に、
ありがとうございます、
ちょっとお話しさせてください。ありがとうございます。
ございます。
いやー、でもギャラリーも初のギャラリーも、
初ギャラリーから初拍手いただきましたね。
光太君以来ですか。光太君、
もう光太君以来で、光太君もギャラリーもうちに回り込むタイプのギャラリーでしたけどね。
そう
そう、今日はね、ツイキャスの方でも盛り上がっていることでしょうね。
うん、
はい、
どうでしょうか。もうメールいきますか。じゃあ、
ロイン型のね、
はい、うん、じゃあ
行きましょう。
ケージャーさんの、
あ、俺のか、はい、目覚めよケージャー次世代。
はい、ありがとうございます。
いやー、よかった、やっぱエコーがね最高ですね。今ちょっと
こちらでもツイキャスはまだ
反応してる。あ、電話
が、いい、すごい、
直電だ。
いい、
ちょ、ここは
止める止める止める、
直電って
取れ、いや、取れ取れ、おかしいだろ。鳴らすなだろ。本番中に鳴らすなど。しかも、せめて鳴らすならいつものピチョンピチョンにしてくださいよ。なんで
別の電話するんだよ。個人的にちょっといろいろ忙しくてね。
あ、その4万円とも何か関係してるんですか。
あれはもう大丈夫、あれはもう本当に。はい。
はい。
はい。
帰りね、車パンクさせてから帰らしたんで。
いえ、死にし打ちしてるやし。全力で。はい。
はい。じゃあ、ケージャー次世代ですね。
はい。
まずはこちらです。これはこれですね。水曜オリジンアワーの皆さん、お帰りなさい。東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
シュリノスケさん、前に加藤ちゃんにコロナ疲れですかねってコメントされてたけど、疲れも何も一層注意してね、責任ある立場になってるし、シュリッポーンということで。
お、
はい、
うん、
確かに、
コロナ疲れなんかありましたっけ。
シュリから加藤ちゃんさんに疲れてるんですかねってなんか言ったんですかね。
そうですね、
っていうのがあったんですかね。まあまあそうですね。
一層ね、
もうより一層ですよ。
はい、目覚めよケージャー次世代。昔は小学校に焼却炉があったよね。だったね。校庭の枯葉や落ち葉を集めて焼却炉に入れてたよね。うちの会社にもあったけど、よく燃えるようにって誰かがアルコール入れて爆発して近所から怒られて撤去されてたなっていう人も手を挙げて、うん、はーいということで。
焼却炉
はあったかな、あったような気がするな。俺も小学校ぐらいは、
これ
中学校もあったかな。
小学校のそういうサスペンス系を題材にした漫画とかって必ずそこで誰か焼かれますよね。
なるほど、はいはいはいはい。
もともと、うん、昔から設置されてるやつでみたいな。
そうそうそう、
確かに
見たことないな。
その前に必ずウサギ小屋のウサギが殺されるっていう事件が
ある。あ、それはあるな。
なるほど。
その後に人が殺されて焼却炉で焼かれるっていう
前振り
と
かね。
確かにですよね。
テセウスの船でもウサギ殺されてたしな。
へえ。アルコール入れて爆発して、まあ、なんかいろいろやった人いるんでしょうね。そういうね。
理科のアルコールですか ね。
確かにこんなの多発しそうだな、小学校にやったら。
ただ人って相当の火力がないと焼けないらしいんで、とりあえず。だから多分あれぐらいの焼却炉では無理じゃないかなと思うんですけど、
痕跡残りまくり、
なんか完全には燃えないみたいな。
焼却炉はこれなんで学校にあったんですか。
でもやっぱ彼もう葉とか落ち葉とか
それのために、
ゴミまでいかんけど、多分それなんじゃないですかね。
収集するんじゃなくてもう自分たちで燃やしちまおうぜっていう方が楽だったんですかね。
時代ではなかったと思いますよ、
収集とかがないような。
今はもうあっちこっちで民家でね、あの木とか 焼かないようにみたいなお触れありますけど、自治体で、うんうん、昔は焼いて、俺も実家では焼いてる時あったんで、
うん、中でも結構昔は焼いてましたよね、ドラム缶
焼いてる。今でも知らんパーして焼いてる人いっぱいいるよね。
あ、そうなんだ。
普通に道路とか見たら。あ、那覇は分からないですけど、うん、まあ、ちょっと外れると、
もしかしたらのろしじゃない、単純に誰かに
単純なのろし
攻めてきたぞっつって、なんか、
いや、もっと前やし、や
もしかして
消化黒よりも前の話してるな。
いいっすね、
いいっすねじゃねえよ。なんかいいっすねって。
エジプト情報来てますね。エジプトの男の人がよく着てる白いワンピースみたいな服、阪急交通社のウェブサイト見たら、お土産にどうですかって書かれてたけど、買ってどうするのか知らねえっていうことで。
へ
え、どういう、
なんかイメージ、
交通社が、阪急交通社の会社が売ってたってことなのかな。
エジプト旅行のお土産にってことですかね。
ねえ、すげえな。
でも、ね、寝巻きとかに良さそうです
ね。ああ、いいんじゃないですか、
サウナ後とかね。
あ、
休憩用という
か。インドでしたっけ、なんか日本製の生地がすっごく売れてる、もう高級品として売れてるって言ってた。浅井化成さんだったかな、ちょっと忘れたんですけど。はい、予想来てます。ダム貯水率 97%、 ショーの体重 47.7kg、 お子さん 5.2kg、 桃心先生の今日のシャツ狩り牛、ではでは放送ちばってね、お笑いバイアスロンの予選もちばってね、あ、首里之助さん、
はい、
ケイジャーさんのツイッターの更新お願いね。7月22日で止まってるっていうことで。
あ、そうなんですか、すいません。
いや、バレましたね。
誰よりもアカウント見てるな。
バレバレだな。
ギリってなってんでしょうね。
更新されてないじゃない。
いや、ありがたいチェックをね。
ありがとうございます。
いつもね、ありがとうございます。
以上ですね。あとはメール来てますんで、どうぞ、はい、お願いします。
はい、ここでもう読みます。
はい、
新さん、汁之助さん、ケイジャージさん、大城熊さん、いつもラジオ楽しく聞いてます。
ありがとうございます。
桃心こと目の下の熊です。
あ、先生、
逆じゃないですか。
ありがとうございます、ね、
ありがとうございます。
まあ、桃心もペンネームですけど、
ツイッターやりすぎました。ケイジャージさんの言う通り、オリジンにハマって仕事が緊急事態に陥り、かなりヤバいです。今後はツイッターを終了して本業に集中したいと思います。現在はツイッターでつぶやいた言葉やイラストを整理しながら、皆さんの過去の名言を思い出してます。一つ目はケイジャージさんがハドたちのことを、あいつらホロホーだからよといった言葉です。
あ、なんか言ってたな。
何もアイデアに詰まった時は、この言葉を唱えると4コマ漫画のアイデアがピキーンとひらめきます。感謝。あ、
よかった。
二つ目は、シンさんが言った右乳首キュッキュおしょうです。
これやんでないか。
いや、
桃先生やんでるだろ。
いや、桃さんのアンテナの張り方すごいな。ね、
辛い時はこの言葉を口ずさんで元気をもらってます。三つ目は、私が子供の頃に心から憧れ続けたゲームに、汁之助さんが言い放ったクソゲーです。今でも思い出すと悲しくなって涙が出ます。いい人だと思ってたのに。何のゲームですかね。
喜怒哀楽が半端ない。
なんかあったら、なんかあったわけよ。
憧れ続けたけど、
クソゲーってあるわ。
なんか、
パミコンレベル
みたいな、あれファミコンですか。ファミコンじゃなくて、ゲームボーイじゃなくて、ゲームポケットじゃなくて、なんかあったんですよ、ね、
それをクソゲーと表現しちゃったと。なるほど、まだメール続きます。今朝も新十津家のオリジンアワーのことを考えていたら、またこんなイラスト過去2点を描いてしまいました。
何
国際通りのイラストはネットから画像を借りて加工していますので、非公開でよろしくお願いします。
なるほど。
で、 FM 那覇のやつは SNS にアップしても OK です。これからは編集長の机のそばで監視されながら仕事をすることになりました。そうなんだ。新十津家のオリジンアワー大好きです。これからも応援します。
何してんの。
なんで監視され
てたの。
国100ツイッターしかしないやつのがバレたってことですか。バレた
んだ。すごい画像来てますけど、ビートルズのアビーロードみたいな方なんで、
あ、これだ。
すごい。あ、すごい。デイジョーシャレだな、もう。
すごい。
いや、嬉しい。
前回がね、梅塚造さん。
ちゃんとポーズも、やっぱほんとアビーロードの。
すごい。
で、ジョン・レノンと同じポーズ。
桃心先生って、一個一個ちゃんと、その人物を進化させていくじゃないですか、
うん、
もう芯だったらもう丸坊主になってたり、はいはいはい、僕だったら靴下黄色にしたら黄色になったり、
うん、
刈り上げになったり、うん、でケイジャーさんもその都度かぶってる帽子だったり、
うん、
その人をどんどんどんどんブラッシュアップしていくんですけど、もう大城クマさんが完全にクマになってますね。
確かに。
もう完全にもうプーさんみたいな感じで、クマが上半身の T シャツを着てるだけの存在に。
ワンピースのある海賊だみたいになってる。
本当だ。 いやありがとうございます。
ありがとうございます。
あ
すごい
すげえな本当に。ありがたいな。
助かります。もう、うん、ツイッターやめちゃうんですね。
もうツイッターをもう7月いっぱいでやめたということはもう聞いていて、
うん、
もうお仕事に専念されるという、
はいはい、
話も聞いてたんですけど、うん、今そのツイッターの過去の、整理をしているということでしばらくまだツイッターにかかる時間は費やされるんだなっていうのは。
そうね、
うん、
編集長にもねよろしく伝えてください、
はい、
お願いします。
右乳首キュッキュおしょうを思い出して笑うってすごいな。
名言で思い出したけど、うん、僕がちょっとお休みしてた時に、うん、なんかそのももころ先生のツイッターで、
うん、
やめてくれってちょっと思ったのがあって、
うん、
あのしんさんの名言で、
うん、
僕が励まされた、
うん、
でカッコで僕のセリフなんですけど、
うん、
人生はドラマだみたいな、
うん、
まあ、人間は誰でも俳優だみたいな、
うん、
だから演じ続けなければいけないって。これ多分なんかの漫才の枕で、
うん、
そういう設定、ドラマっぽい設定でかっこつけてキャラで言ってるんですよ、
うんうんうん、
それをあたかも本当に僕が桃子先生と差し飲みで言ったみたいな形になって、
なるほど、
で僕のキラーみたいなあの絵と一緒にやめてくれやめてくれ恥ずかしい恥ずかしい。
いえ桃先生からしたらもうあのいつも僕たちの漫才を見ていただくときも、うん、初期の方メモ帳を持って一つ一つの文言をチェックしてたんですよ、
う
ん、
すごいよな本当に。
でもうでしかも桃先生めっちゃピュアだから、うん、これも何回かラジオで言ったかもしれないですけど、シンが記憶喪失っていう設定の漫才があって、
うん、
はいどうもーつって、シンが、あしんとすけです、よろしくお願いします、忘れてたやんに、うん、みたいなから始まって、うんはいはい、で記憶喪失になってるみたいな、うんまあ、ネタがあったんですけど、うん、もう桃先生最初の方は本当に心配してたっていう。
なるほど。
それを見て
ネタじゃなくて
言われましたね。
本当にしんさんの記憶がなくなってると思って心配してたら、うん、ネタだったんですねっていう、
うん、
そんぐらいピュアだからもうしんがもう人生はドラマだ、うん、演じ続けなければいけないって言ったのはもう、うんさすがシニアさ、
うん、
すごいなっていう。
漫才だけど多分ね本当にそう見えたんだじゃ、うん、多分片手になんかワイングラスかなんか持ってて
ユージローみたい
な、そういう風に見えたと思いますよ。
めちゃくちゃ恥ずかしかったね。
あ
でもありがたいです ね。
いつも構っていただいてありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます、まだまだメール来てます。新都市ケージャージの皆さんこんにちは。
こんにちは。
この度はとても大変でしたね、うん、ラジオネームここで言うか幼児教さんからですね。
お幼児教さん、
はい、この度はとても大変でしたね。こういう時皆さんが芸人なので悪ふざけで茶化したりするメールを送りがちだと思うのですが、
うん、
僕はやはり今回のコロナ騒動は深刻な問題だと思うので真面目にメールを送らせていただきます。
大事よそれは。
さてこの度オリジンメンバーであるボヨンボヨン、
はいはいはいはい、
茶化しやしや、
はいはいはい、
コロナウイルスに感染してしまったわけですが、
下年でも乾かぬうちに、
それによりいろいろなことがストップしてしまいましたね。しかしながらバインバイン中里さんは
全然違うし
も配信に至らなかったことが不幸中の幸いでした、
うん、
オリジンメンバーやそれに関わる人々はみんな大変な思いをされたかもしれませんが、やはり一番辛いのは当事者であるボインボイン爆乳さんで
そこに持っていったわけですね。ボイン
もうほぼミネコやしも
一時はオリジンメンバー全員活動停止かと思いましたが、これまた不幸中の幸いか他メンバーは全員陰性だったようで、沖縄のお笑い賞レースの一つであるお笑いバイバイキンの予選に無事参加できたようですね。予選合格者を見てみると、このラジオ番組のパーソナリティであるヒソチャ漬けのお二人と
全然違うよや
YKK ファスナーさんも見事合格されてましたね。
何も
違
う
やし、さすがです。さてまだ世の中は大変な状況ですが、きなこウイルスに気をつけて活動
コロナなもうそこも茶化してるやしや。
デパート
一番茶化しちゃいけないところも茶化してるやし、
ね、相当勉強してるか誰か裏に作家がいるかどっちかし相当あっちこっちのラジオ聞いてこんなって書くんだみたいな勉強しますねこれ。
いやバインバイン僕に僕に爆乳さん、
段階が、ね、ありましたけども
、でも本当に下里さんは、うん、あの一回芸名間違えられて、
うん、
あの楽屋の、
うんうん
名前あるじゃないですか、
はいはい、
ケージャージ様とかシントス
様とか、はいはいはい、
そこにビロンビロン下町って書かれてた、うん、
悪意しかない
よ。誰が言った見たのこれ。
いやこれはあの本当に写真で下里さんがネタにも使ってるんですけど、ビロンビロン下町っていう。
いや本当にいたんじゃないそういう人。
いやいない。
間違って入ってたんじゃないかな。
いやいたら絶対耳に残ってますから。ビロンビロン下町は、
うん、
でこのビロンビロン下里さんが、
うん
まあ、今コロナウイルス陽性になって、
うん、
でまあ ほぼ無症状ということで今自宅療養になってるんですけど、
あ、なるほど、はい、今は熱が下がったってことね、
うんうん、でその下里さんが、まあ、陽性になりましたっていう時に、うん、ね、新報かなんかの記事がヤフーニュースにも載り寄ったんですよ、
言ってましたね、
でそしたらもうピロンピロン下里でツイッターを検索すると、うん、いやあの大御所芸人ピロンピロン下里が点々点で出ないやみたいな、もうこのヤフーニュースを引用してもう全国のツイッター使ってる人がなんかボケましょう合戦みたいになってて、うん、
絶対今の誰やははっきり言わんといけんかった。誰や。
なんか最初で載ってたんだ名前が。
あ、この新報に載ったんですよ、
名前 で
ヤフーニュースって要はヤフーがニュースを書いてるわけじゃなくて、うん、いろんなところのニュース寄せ集めじゃないですか、うん、でその琉球新報のニュースが
書いてたんだ、新報さんで
ヤフーニュースに、載ったっていう
名前をピロンピロンって、はい、
でなんかこのやっぱり事態の深刻さと芸名のギャップがどうしても緊張と緩和がすごいとかなんかそういうなんかツイッターもいっぱいありましたね。
自分でやったんじゃない売名的に自分でやった
んじゃない。いや、やってないです。
うまいなと思って。
いえ、それを自分でできるようなもんでもないし、うん、
そっか、
結構多くの人がやっぱ名前は知ったでしょうね。
まあ、容姿もね、覚えやすいからね、
見た目もねあんなだしね、うん、なんかあれじゃない、ただうちの芸人サイドからしたら恨みが半端ないからね、一応ね、裏では表に行ってはいけないぐらいのことバンバン言ってるからね。
いや、それはまあそういうコントでね、
幼児教さんのところじゃなくて我々は言わないけど、相当のね、相当の裏では言ってるはずだからね。
いえ、特に恨みはないですよ。コロナウイルスが悪いんで下里さんは悪くないですから。はい、
まあまあまあ、
でも僕も陰性だったんですけど、うん、くっついこの間ドラマの撮影がまたありまして、
お、
やっぱ陰性ってみんな分かってるんですけど、
ああ、なるほど、みんな知って情報、
やっぱり感染者みたいないじりみたいなのがやっぱありましたね。
なるほど、なるほど、
お前はじゃあ一人でエレベーターで上がってこいなとか、
あ、はいはい、
いや陰性陰性陰性って、
あ、
う
ん、ツッコミながら、
まだこれがまた絶妙な時期だよな、要は、ね、陰性であっても2週間経たないと、うん、偽陰性の可能性があるから、うん、本当は自宅療養っていうのがもう真面目の真面目を言うと正しいとかなんかいろいろあるから、そのいじり自体も絶妙ないじりなんだよ な、
ね、
半分ボケじゃないっていう、
確かに、うん、
じゃあメールもどんどんいきますか、
はい、
しんさん、しゅるのすけさん、ケージャージさん、こんばんは。
こんばんは。
ラジオネーム万代です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。お帰りなさい。先週の放送から1週間関係者みんなが陰性でよかったです、うん、陰性だったお祝いにチキンをと思いましたが、また非常事態宣言、今年ケイジャイさんが行けるかもと話していた75話に暗雲立ち込みまくりです。
あ、
現在69話、早く昔の日常が戻ってきますように、うん、それでは放送頑張ってくださいと。
うん、いや無理しないでいいですよ、全然、ね、本当に、
まあ、69話まで行ってるんですね。うん、もう漫才さんしかやってないというチキン100のコーナーですからね。
全然また他の人が手を挙げてくれてもいいんですけどね。
私もなるほど、漫才さん以外で、
まあ、なかなかね、
100になったら終わりますので、
うん、8年やってなかなか100にいかないですからね。
すごいですよね。
うん、
まだ来てます。
はい、
桃心さんの、今来たメールですね。桃心さんの水曜オリアワへの愛のあるメール、受ける過去笑い、ラジオネーム食安です。
ああ、食安さん、いつも生で参加してもらってね、
ありがとうございます。ツイキャスがちょっと反映されない代わりに、もう皆さんもショートでもいいからメールで送ってほしいですね。
うん、
こちらもラジオネームカーボンギアさん、
ほう、
こんにちは、ケージャーさん、しんさん、しゅりのすけさん、
はい、
去年大人なのに喘息になり、3ヶ月くらいひどい発作に悩まされてました。なかなか治らないのでドクターが、最中夜中か、夜中口開けて寝てませんかって言われて、100均のサージカルテープで口が開かないようにして寝たら、それから咳込むことはなくなりました。エアコンのことは分かりませんが、お金もかからないし喉にいいはずなので、シュリさんも試してみては、うん、確か琉球 RBC ラジオの中村みすずアナもテープを貼って寝てるはずですよ。もちろんエアコンの掃除もしてください、
うん、と。ほう、なるほどね。でもその系のやつって、うん、マスクは僕つけて寝ている時期あったんですけど、まあ、この蓄膿症がひどい時にもう寝てる時もマスクつけてくださいみたいなのがあって、でも必ず朝起きたらもう取れてるんですよ、
うん、
もう自分で取ってるんですよ、
うん、
でも
テープも同じこと、
そうマスクもどっか行っちゃうみたいな。だから、うん、テープも多分理論で言うと一緒になりそうだけど一応やってみようかな。
なんか鍵付きのやつやればで鍵事務所に置いとけ
ばはいはい、はい、
事務所で開け事務所しか開けれないとか。
じゃあもう事務所から帰るときは俺必ずもう鍵付きマスクで帰るんだ。
鍵付きマスクでもも
う最後の水を飲んでそこで、うん、歯も磨いて。
だから結局いびきじゃないの、口開けて寝てんじゃない。
でもいびきは今まで言われたことはないんですよね。
僕いびきやばいんですよ。
あ、そうなんだ。
で毎朝喉痛いんですよ。やっぱ鉄の喉なんで。
うんうん。もう鉄の喉だったんだ。
俺鉄の喉じゃない。1時間ぐらいでもうその痛みもなく
なるほど。鉄だな。
起きた時
だ。鉄の喉も鋼だな。鋼
です。
鋼
です。
石川今もう鉄の喉、お前鉄の喉なんだって聞いた時、鉄の喉じゃないっていうお前の押し切り方もすごかったな。
すごい。
ということでメールは以上ですね。
お、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いっぱい来てましたね今日
ね。
いや、
緊急事態と、うん、まあ一応感染者もいっぱい出てますけども、はい、今日どんぐらいか分からないですけど、一応皆さん忘れてると思います。そろそろクリスマスもありますんでね。
早
すぎる。まだまだと
楽しみたいなということ、チキンの先ほどのチキンの流れでもありますし
でも本当に
準備していただいて、
8月ですからね、もう、
うん、
言ってしまえば。
そうなんです。いつの間にか今日も5日ですから。わかりますこれ、
うん、
俺ちょっと前がもう1日と思ってたのにもう5日ですからね。
確かに
もうやばいっすよ本当。こっから一気にいきますよ。
もうこうなったらもうあとはもうケイジャーさんが言うようにもう忘年会の準備ですよね。
俺が1年で一番大好きなクリスマス、
うん、いやそんなことはなさそうですけどね。忘年会でみんなとの毎年言って
ますけど、乾杯、熱い乾杯、みんなとの毎年の、うん、最高じゃないですか。もうこれが
一回も見たことないけどね忘年会では。
11月12月また第3波とか来てそうですよね。
もう来てますね、
うん、
また今からちょっとまた落ち込む。
そうこれがまたいつ落ち着くのかもわからんし、
9月ぐらいに1回解除して、
うん、
で10月あたりでまた来て、
はいはい、
で11月ぐらい、
まあ、でもみんなもなもう大体もう分かってできてますよね今の段階でも。
そうですね、このリズムが分かればね、
こんだけ人が出たらこんだけまた再燃するんだみたいな感覚になっていると思うんで、うん、まあ、そこを、まあ、どうやって自分の身を防ぐかというね、
ね、
はい、じゃあ慶長さんのコーナー行きましょうか。
行きますか、はい、本日の沖縄のダムの貯水率 97.9%。
おお、加藤ちゃんさんいいライン言ってますね。
惜しいですね。一応ちょっとは減ってますけど、でも 97% 台なんで、しかも台風も来てないのに。
うん、確かに
これはちょっとどでかいですよ。
うん、余裕ですね今年は、うん、
さ、
うん、
そしてすっとこどっこいそばしょうの本日の体重 48.4 キロ。
おー、すごいな。
48キロ台キープを
すごい
してますね。
へー、本当に不思議だな。
もう6には戻らないんじゃないですか。
翔曰く何なんですかこれは。
いや、やっぱり今子供できたじゃないですか、
はい、
だからその時の肉がまだ残ってんじゃないですか。
いや、産んでないよ。や
もしかしたら2キロ分ぐらいは。
いや、ショーの奥さんが頑張った話だから。
見た目変わらんすよ全然。
見た目は変わんないですね。
どっか変わったって聞いたら、めちゃくちゃ変わったんですよ。どこがよ見せてっつったから、ズボン脱ぎ始めて内ももの上の方、これ見てくださいっつって触ってるんですけど、全然わからないよ、
はいはい、
なんか太ももがタルンタルンしてるらしいんですよ本人的には。
太ってからってことですか。
太って肉がついた、ここの内側の桃
が、ここに来るんだ、
桃に、桃の内側に来たっつって、全然わからなかった
っ
すね。
じゃああいつ相当太っても見た目は一生変わらないんですね。
いや、48キロ台は無茶ですよ。
上はもう今と変わらない、ガリガリで下半身だけボーンって
あ、な、下半身
も下半身太るタイプじゃない。
しかも今の情報だけ聞くと内ももについていくわけだから、うん、もうケツが大きくなるとかいうことでもなく、うん、なんかもう膝と膝の間がどんどん離れてくるみたいな、
常に開脚してる状態
です。そうそうそう、
もうここだけが太くなっていくもういつもこんな元気な子供みたいな広げ方になるわけ
そんなお父さん嫌だけど
おはよう
からしても
、でもリモート時代には相性がいいかもしれないですね。上半身しか映らないから。
出るな、でも。
はい。
まあ何でしたっけ、うん、クリスマスもね。
クリスマスもね、いや、ありますし、
今日は絶対
相当長い話だけど。
2ヶ月ぐらい前から言おうとしてたのが言えなかったから。
うん、
やっと言えましたね。
どんなモチベーションなんですか。
ね、なんか変な感じじゃないですか、今年入ってずっとコロナで下半期やられたし、
うん、まあ、そうですね、
なんか変なふわふわしながらここまで来たんですけど、どんなって1年過ごしてたかなと思ってたら、はい、やっぱ前半ですでにクリスマスの話をしてたなと思ってたから、はい、もやもやしてたんですよ。今もう遅いもう手遅れですよ、今8月に行ったらもう忘年会ももう間に合わないです、誰もみんな全員
もうどういうこと一個も意味が分からなかったです
もうこんな感じです、なんかこんな感じの意味分からんことをもう頑張っていこうかな今年は
ね、もう意味わからんことになってますから世の中も、うん、あの土曜日に多分ベンビーズキッチン、ベンビーさんと僕の、はい、オリジンコーポレーションの YouTube チャンネルの生配信、久々にやろうと思ってますんでよろしくお願いします。
やってなかったんだ
このやっぱり、陰性になったけれどもこの1週間はっていう形で、
なるほど、予備で置いて、
はい、お休みしてたんですけれども、うん、2週間ぶりですかね、うん、3週間ぶりですかやろうと思ってますんでよろしくお願いします。
はい、
はい、ということで、少し早いですがまた、来週お会いしましょう、うん、水曜オリジンアワー、お相手は
新藤助、新藤
朱里之助と
ケージャージでした。ありがとうございました。